熊野へ参り、那智小森せんとしけるが、行の試みに聞こいる滝にしばらく打たれて民とて、滝本へぞ参りける。頃は師走10日余りのことなれば、雪降り、積もり、つららいて、谷の小川も音もせず、峰の嵐吹き凍り、滝の白いとたるみとなり、皆白たえに押しなべて、よもの梢も見えわかず、しかるに門学、滝壺に折りひたり、首際使って、軸の字を見てんげるが、二日三日こそありけれ、四日五日にもなりければ、こらえずして、門学、浮き上がりにけり、数千丈みなぎり落ちる滝なれば、なじかはたまるべき、ざっと押し落とされて、刀の刃のごとくに、さしも厳しき、岩角の中を、浮きぬ、沈みぬ、五六丁こそ流れたれ、時に美しげなる童子一人来たって、門学が左右の手を取って引き上げたもん。人、既得の思いをなし、火を焚き、炙りなどしければ、情合ならぬ命ではあり、ほどなく生き入れにけり。門学、少し人心地できて、大の眼を見いからし、我、この滝に三七日打たれて、軸の三落者を未ちょうど思う大願あり、今日はわずかに五日になる、七日だにも過ぎざるに、何者かここへは取ってきたるぞ、と言いければ、見る人、身の毛よだって物言わず、また滝壺に帰り立って打たれけり。平家物語看護、門学の荒行です。原文はいつものように学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は源頼朝の挙兵を聞いた平家の者たちの反応を描いた場面をお送りしましたが、頼朝はなぜ兵を挙げたのでしょうか。実はその裏に門学という僧侶の存在がありました。門学という人物はもともと遠藤盛遠という武士でした。19歳の時に同心を起こして仏教の道に入ります。この門学が頼朝と出会うまでにはいろいろなことがありました。まず今回はその門学が仏道心を起こして修行を始めた頃のエピソードです。それでは本文を見ていきます。熊野へ参り、那智小森せんとしけるが、門学は熊野へ参って那智にこもることをしようとしたが、さあ、熊野三山の一つに那智があります。この那智にある那智の滝はよく知られています。行の試みに聞こいる滝にしばらく打たれてみんとて、修行の試みとして有名な滝に打たれてみようと、滝元へぞ参りける、滝の元へと参った。頃は師走10日余りのことなれば、季節は12月10日過ぎのことであるので、雪降り積もり、つららいて、雪が降り積もって氷が張っていて、さて、真冬の寒さが伝わってきます。滝の小川も音もせず、滝の小川も音を立てない。峰の嵐吹き氷、峰の嵐が吹いて氷のように冷たく、滝の白いとたるみとなり、白い糸のような滝の水はつららとなり、みな白たえに押しなべて、よもの梢も見えわかず、みな真っ白に押しなべて、四方の木の枝も見分けがつかない。寒々しく過酷な場であることが伝わってきます。しかるに門学、滝壺に降りひたり。しかしそれでも門学は滝壺に降りて水に浸かって、首際使って、首際まで使って、軸の字を見てんげるが、軸の字を願った回数に到達するまで唱えようとしたが、さて、軸の字というのは、不動明王のダラニのことです。サンスクリット語で唱えられました。門学はこれを30万回唱えようとしていたとされます。続きを見ていきます。二日三日こそありけれ、四日五日にもなりければ。二日三日は良かったが、四日五日にもなると。こらえずして、門学、浮き上がりにけり。こらえきれずに、門学は浮き上がってしまった。数千丈、みなぎり落ちる滝なれば、数千丈の高さからみなぎり落ちてくる滝なので、なじかはたまるべき。どうしてとどまることができるだろう。ざっと押し落とされて、ざっと押し流されて、刀の刃のごとくに、刺しも厳しき岩角の中を、刀の刃のように険しい岩角の中を、浮きぬ、沈みぬ、五六丁こそ流れたれ、浮いたり沈んだりしながら、五六丁も流された。さあ、過酷かつ危険な環境のようです。滝に流されてしまった門学は、一体どうなってしまうのでしょうか。時に美しげなる童子一人来たって、その時、可愛らしい童子が一人やってきて、門学が左右の手を取って引き上げたもん。門学の手を取って引き上げなさる。さあ、謎の童子の手で門学は何とか救出されました。この童子は 不動明王に仕えるものであると思われます。人、既得の思いをなし、周りの人々は不思議に思って、火を焚き、炙りなどしければ、火を焚いて炙りなどしたので。さて、周りの人々が文学の体を温めています。情合ならぬ命ではあり、ここで死ぬ運命が決まっている命ではないので、ほどなく生き出にけり、間もなく蘇生した。さあ、どうやら文学は命を取り留めたようです。文学、少し人心地できて、文学は少し意識が戻ってきて、大の眼を見怒らし、大きな目を見開いて、怒りをあらわにして。さあ、文学のセリフです。我、この滝に三七日打たれて、私はこの滝に21日間打たれて。さあ、三七日というのは3×7で21日のことです。軸の散落者を未丁度思う大願あり、不動明王のだらにを30万回唱えることを乱そうと思う大きな願いがある。さあ、落者というのは10万を意味します。散落者で30万です。今日はわずかに5日になる。今日はまだわずかに5日目である。7日だにも過ぎざるに、7日さえ過ぎていないのに、何者かここへは取ってきたるぞと言いければ、何者が私をここに連れてきたのだと言ったので、見る人、身の毛よだって者も言わず、見る人々は身の毛がよだって者を言うこともできない。そう、せっかく助けられながらも、滝から引き上げられたことを不満に思う文学です。また滝壺に帰り立って打たれけり、文学はまた滝壺に帰って滝に打たれた。さて、この文学が伊豆の源頼朝と出会うまでには、もう少し過程を経なければなりませんが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。熊野へ参り、なちごもりせんとしけるが、行の試みに、聞こゆる滝にしばらく打たれてみんとて、滝元へぞ参りける。頃は、師走10日余りのことなれば、雪降り積もり、つららいて、谷の小川も音もせず、峰の嵐吹き凍り、滝の白糸、たるみとなり、皆白たえにおしなべて、よもの梢も見えわかず、しかるに文学、滝壺におりひたり、首際使って軸の字を見てんげるが、2日3日こそありけれ、4日5日にもなりければ、こらえずして文学、浮き上がりにけり、数千丈、みなぎりをつる滝なれば、なじかはたまるべき、ざっと押し落とされて、刀の刃のごとくに、さしも厳しき、岩角の中を、浮きぬ、沈みぬ、5、6丁こそ流れたれ。時に、美しげなる童子一人来たって、文学が左右の手を取って、引き上げたもん。人、既得の思いをなし、火を焚き、炙りなどしければ、情合ならぬ命ではあり、ほどなく生き出にけり。文学、少し人心地できて、大の眼を見怒らし、我、この滝に三七日打たれて、軸の散落者を未丁度思う大願あり、今日はわずかに5日になる、7日だにも過ぎざるに、何者かここへは取ってきたるぞと言いければ、見る人、身の毛よだって物も言わず、また滝壺に帰り立って打たれけり。本日の授業はここまでになります。